三遊亭原章の朗読の塔。
はい、ということで、
はいはいはいはい、
三遊亭原章さんの、
うん、
ドキュラクキティバスとは違うポッドキャストプログラム朗読の塔を今回からスタートさせることになりました。
心なしか、
はい、
僕と若林さんの声のトーン、リズム感すべてが、
はい、
NHK の深夜 の、 図書館の番組のような、なんていうんですかね、
そうですね、
なんていうんですか、僕以前聞いたこと実はありまして、
はい、
ラジオ深夜便という、
あ、
夜中あるじゃないですか、ね、はい、番組、
はい、
これもしかしたら、どういうんですかね、まあ別に言っていいと話だと思うんです、
はいはい、
寝れるように作っている
、はい、
寝れるように作っているという、
は
い、
まあ今回ね、また別の、はい、ドキュラクキーパスとは別の、はい、まあ、タイトルで、まあ、これを始めたのは、
はいはい、
そのちょっとね、原章さんが朗読の仕事がちらりとあって、
あったんですね、
実は子供の頃から朗読が得意だったと、
これはまあいろいろこうつながってくるもんです。小学校、はい、低学年の時にですね、はい、なぜかですね、はい、褒められた、先生からも、はい、親からも褒められたのが国語の時間の、
はい、
スイミーという、はい、魚のね、
はいはい、
主人公の、はい、アメリカのあれですかね、はい、童話なんでしょうか、はい、あれをスイミーはどこどこに行ったとかいう、
うん、
ファインディングニモみたいなね、ああいう世界観、
はいはいはいはい、
それを読んだ時にもう拍手喝采で、家帰ってからも母親がもう一回あんたスイミー読み、スイミー読み、
お母さんが出てくると途端にドキュラク引っ張ってきたりするんだけど、
同じ最近このキャラクターで、お客さん楽しみにしてますから、
ね、はい、
出た、
はい、
原章のおかん出てきた、
はいはい、原章ママね、
原章ママ出てきたというこの、まあ定評があるんですね、ですからね、
ある意味原章さんのその演芸的なものの原点が実はこの朗読にあるんじゃないかと、
うん、
声優さんとかが、
はいはい、
所属事務所がね、サンプルテープを作って、
はいはい、
その制作会社に送ったりする
あります
ことをするんですけれども、
まあ、
それに近い位置づけで、
うん、
ちょっと原章さんに朗読をしてもらおうと、でもう一つの三遊亭原章の魅力を探るプログラムとしては、これをスタートさせようということになったわけなんですけれども、
ね、
はい、
まあ1回で終わるかもしれませんが
1回で、いやいやいや、まあドキュラクキーパスの時もね、そう思ってね、
はい、
間もなく80回ですよ、
はい、
ま
あ朗読の、はい、ただ何を読むのかと、
そうですね、最初考えたのは、はい、まあ、いわゆる青空文庫と言われている、
はい、
著作権の切れたものの中から選んでやろうか、
うん、
みたいなことを考えてはいたんですが、もちろんそれも今後やっていこうというふうに思っておりますが、
はいはいはいはい、
まずですね、その原章さんは実はブログとかに結構文章とを書いてて、
はい、
小説とかエッセイも書いてると、
はい、
そういうものをちょっと読んでみようじゃないか最初にということで、今回取り上げるのは、
はい、
原田良日記という、
おお気になりますね原田良日記、外人みたいなね、何ですか原田良日って誰ですかみたいなね、
そういう小芝居いいんだって小芝居はここで、これはあれなんですか、何なんですかこれは、
これはですね、
はい、
このファイルはですね、
はい、
この1ページ目見るとこの原田良
日、はい、
カタカナで書いてます、はい、実はこれ当時12年前です、2005年、
はい、
僕京都で演劇やってた時代、
はい、
一人芝居を中心に原田良日とカタカナでね、この芸名でやってたんですが、はい、この時なんか知り合いの人がホームページ作ってくれて、
は
い、
ホ
ームページ作ってくれ、その時に、まあ僕はブログを、自分の携帯からブログをそこに
載って
たんです。
それは原田良日のホームページという、
原田良日のホームページ、
はい、今まだあるんですか、
もう入門してから、
はい、
そのホームページなくなったんで、
なるほど、
削除するのがやっぱもったいなかったんで、はい、そのブログの内容だけこう
プリントして
プリントした、
なるほどなるほど、
ことなんですけどもね、
原章以前の、
ええ、
まあ原章さんの、
ええ、
ね、貴重な資料ですね、
そうですね、まあ この頃からそんなに多分言ってることはそんな変わってないと
2005年、まあ、今から12年前っていうと、はい、27歳、
もう27、28になろうとしている時ですけどもね、
はい
はい、まあ、この時はもう多分一人芝居で行くだろうなってかなりこう確信して、うん、で、この要するに28の時にですかね、はい、このちょっと後に、東京へ引っ越しているんではないでしょうかね、うん、流れとしてはね、
う
ん
う
ん、
ということは、まあ、演劇でやっていこうと思ってた原田亮が、
はい、
まあ、東京に行く境目のブログという
と、そうです ね、
まあ、ある歴史的な変換点の前後 の、
はい、
あのブログってことですよ ね、 これね、
そうですね、はい、あのこれを読むと当時の、ね、時代もう多少わかるんじゃないのかと思ってさっきちらっと下見したんですが、
はい、
全然時代背景は見えてこないですね昨日書いたんちゃうかぐらいの
というわけで、
はい、
今回から原翔さんの朗読の塔は原田亮日記をお届けします。
原田亮日記、2005年5月20日フライデー、パズルで韓国語。パズルで韓国語っていう本を買ったけど怪しすぎる、全然わかりにくいじゃないか、1800円もしやがった、変な問題集みたいでうさんくさい、ソウルなんて大嫌いだ。じゃあ、2005年5月20日フライデー、嫌いな女。殺意を感じる女がいる。黒板に爪を立てて引っかいたみたいな声のやつ。頭痛、回し蹴り、妄想の中とりあえずにやり。2005年5月22日サンデー、マスなのね。マス書いて飯や丼。2005年5月22日サンデー、暖かい気候が頑張っています。ビール朝一で胸騒ぎ、幸先高血圧、脳みそカウンターでマスターとはしゃいでまた胸騒ぎ、気候が頑張ってます。嘘じゃありません。愉快な一日の始まり始まり。2005年5月24日チューズデイ、醤油焼きうどん。ソース焼きうどんより醤油焼きうどんの方が美味しいということに神経をすり減らし、白き米と合うか否かを深く考える。2005年5月25日ウェンズデイ、話しかけるな。話しかけて欲しくない人に話しかけるなの空気を出すのが最近得意だということに気づいたのだ。世の中が多少楽しくなった。2005年5月27日フライデー、やっぱり禁煙。禁煙の最高記録は7日間。毎日禁煙を心がけながら何本か。喉、日々心地よい。脳、日々心地悪い。脳、治癒理由に一服。喉、振り出しに戻って居心地悪し。2005年5月27日、フライデー。バーの夢。カウンターで 得体の知れぬアルコール飲料を飲みながら、映画監督風の男にタイタニックに出てくれと頼まれ、パスポートがなくて海外ロケーションは無理だと謝ると、二つ右隣でバーボンを煽っているディカプリオに睨まれて、明け方までラブストーリーについて話す。飲み代は全部おごってもらった。ディカプリオは予想以上にちっちゃかった。くだらない夢を見た。2005年5月31日チューズデイ、カフェイン。15分後に効果のあるカフェインを1000円を借りて100円で買った。2005年6月1日ウェンズデイ、うなぎ。母がうなぎを買ってくれようとしている。青年は嬉しくてじっとする。うなぎ屋の娘はめんどくさそうに閉店を告げる。母は諦めて今度は日持ちしそうなパンを大量に買ってくれた。どちらにしても青年は嬉しかった。そろそろ梅雨がやってくる。カビだけを青年は気にした。2005年6月8日ウェンズデイ、ライブハウス。京都にあるライブハウスで9月1日と2日に新作狂言などを行うイベントに出演する。俺は狂言はしないが、何やら二人芝居のようなものをやるらしい。で、今からその会場の下見をしようってわけで、ライブハウスの前で佇んでいる。お、なんだか初めて日記らしいことを書いているのに、ゲロだから報告は幕。2005年6月10日、フライデー。モテヌ。芝居をやっている男はモテない。いきなりの結論だが、これは本当なのだ。猫がアホみたいな声で泣いている深夜にこんな文章を書いている俺が言ってるのだから、猫がうるさくて眠れやしないからこんなことを書いている俺が言ってるのだから本当なのだ。こういうことをやっているとこういうことをやっている人にしか出会わない。嫌だ、俺は、いや俺たちはホステスと付き合いたいんだ。俺だけか、やかましい。俺は木屋町専門で行きたいんだ。俺だけか、いい。俺はそんな恋愛が大嫌いなんだ。そもそも恋愛ってもんが大嫌いなんだ。恋愛映画はウディ・アレンのマンハッタン以外は大嫌いなんだ。あの映画は本当に良かった。支離滅裂な発言だ。うん、文句のあるやつは半殺しにしてやる。そういえば半殺しって殺してやるというよりもリアルだなっていつも思う。どんな中途半端な状態にされるんだろうっておののく。半殺し、今度から意識的に使っていく。全く関係ないが、矢沢永吉の頭の中はどうなっているんだろう。ついでにそんな疑問を持った。思って悪いか。本題に戻さなくても矢沢なら OK だろ。本題に戻す。さっさと本題に戻す。そう、モテない。この家業をやってるとアイデンティティを持った女ばっかりでやってしまう。手こずらせやがって。ジェットコースター、キャー怖い。それでいいんだ。その際の G のメカニズムなんて聞きたくないんだ。え、今何時って解説できる女、まあなかなかいないか。いたら逆に惚れる。いや、わけはない。俺がこんなに言うのはな、お前ら寂しいからって彼女欲しいなんて抜かすんじゃない。寂しさぐらい自分で乗り越えろ。本当に女がいるときは男には何も解決できないときだ。
あ、今俺ちょっといいこと言ったみたいだから
ここを鍵括弧にしてやった。じゃあ気分が優れないので巻く。
というわけで、原田蓮日記の最初の部分を聞いていただきました。
はい、
あ、はい、
はいはいはいはい、
結構あれですね、長さはまちまちなんですね。
長さがね、うん、基本的に全部本当に短いんですが、はい、なぜか最後の持てぬだけ長い、
はい、
という
ですね、2005年の6月10日のこれ日記ですね。
はい、はい、なんかこれはなんかこう書いた当時、
はい、
反響がありまして、演劇やってるあの男の役者からいろいろ言われ、はい、これ良かったよって、あのブログは良かったよという、
うん、
もうでも書いてること全く意味わからないんですけどね僕今もう多分12年ぶりに読んだんですけど、うん、全く意味わからないですよねこれ
でもなんかそのやっぱり役者、まあ音楽もそうでしょうけど、はい、芝居とかもどっか、ね、女性に異性にモテたいっていうのは男あるわけじゃないですか、ね、うん、でやってみたら、まあのめり込んでいくと、
うん、
お金もないし、
はいはいはい、
モテないし、
うん、
綺麗な女優がそばにいるけど綺麗な女優さんはお金のない男にはなびかないしみたいなこうね、普通とした世界に入っていくわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
まあ、そんな感じはね、如実にするなっていう感じです。
もうなんかこのいろいろ出てくる固有名詞とか、
うん、
比喩とかが、うん、意味がわからないこの何をもってこういう文章なのかもよくわからないんですけど、結構ちょっと病んでるかもしれないですねこれね。
ああ、病み出してる、あれですかね、俳優業に疲れてきたっていう感じなんですかね、
うん、でしょうかね、うんうん、ちょっとおかしいですよね。
迷い出してる
って今までこんな短いブログやったのに急に長いね、何倍、5倍ぐらいありますよ今までの、これ急に長なってるという。まあ、そしてこの次からまあ見ていくとまた違うねブログ、これはまちまちですね、長いの短いの
ね。そうですね、
いろいろありますけども、
はい、では続いて原田蓮日記の続きを、
はい、
朗読していただきたいと思います。
はい、早速読ませていただきます。2005年6月20日マンデー、携帯からなので返信できないのだ。なんかこのコーナーにいろいろと質問なんかが来てるらしいのだが、俺はパソコンを所有しておらぬゆえ一切返事ができない。このページすらも一体どういう形態で公開されてるのかよく分かっていない。今後ともずっとよくわからないままやる。2005年6月23日、チューズデイ、ゴルフコース。新しい携帯を購入して数ヶ月経ちますが、我が家の電波状況が劣悪なため、フルゴルフの一つ目のコースの途中で、落雷に打たれたかのごとく、電波が乱れ、瀬戸内海の変なコースで、立ち往生したままとなりました。ゴルフなど実際一度もやったことがないので、感覚だけでもと思い、六畳一間虚しさだけのレジャーでございました。2005年6月25日、サタデー、バニラワッフル。銭湯の帰り道、バニラワッフルをいい風の中食べていたら、よくわからない生物に足を噛まれてしまいました。泣きそうになってしまいました。バニラワッフルをなぜうちまで我慢できなかったのか悔やまれました。そんなに好きでもないバニラワッフルのせいで。2005年7月2日、サタデー、募集。深夜に麺類を作ってくれる美人大募集しています。年齢は18歳から30歳まで。一切いかがわしいことはしませんという応募を思いついたので、忘れないうちに記す。男が来るよりいいだろ。なんせ毎晩飲んでいるんで、夜中に麺類が 食いたくなるのだよ。本日はちょっとパスタなんかを作ってみようかなってしている深夜2時の俺なのであります。2005年7月4日マンデー、雨、梅雨、不愉快、雨、心地よくする方法。よく地理の教科書の中にある雨ばかり降る聞いたこともない国にいるというふうに、そうしてしまう努力のおかげで俺は今南の方に行ったこともないやけに広い海辺の集落に何日もいるような錯覚を覚える。そこでは恵みの雨であることが常識で、誰もが雨を迎合する。仮想の中、雨のすべてを許す。ここまでびしょびしょで不愉快だと、なんだかもっと雨に濡れてしまいたい。嘘、嘘、嘘。実際雨に濡れると不愉快。コンビニの入り口の傘立てを全力で蹴り倒し、バイト店員に睨まれ、睨み返し、我に返る、すいませんとゆっくり傘立てを戻す、自称青少年の原田亮でありました。2005年8月2日チューズデイ、路上。本日より再び強熱の路上ライブがスタート。京都市場高島屋前にて開催。路上リポートを日々更新。覚悟しなさい。はい、ということでね、第2章といいますか、さっきのね、
はい、第最後のやつはあれですか、路上ライブの直前に書いた感じですね、
はい、そうですね。この後からまだ路上ライブ、路上ライブのことがブログに書かれてますので、
はいはい、
まあ再び強烈の路上ライブがスタートってことで、しばらく休んでたんだと思うんですよね、うん、あの一時期ずっとあの京都に引っ越してきた時、25歳の時ですか、
はいはいはいはい、
出る場所がなかったんで、しょうがないから路上でやって、
はい、
で坂本という幼なじみの友達にね、あのアドバイスされて、いやどうせ路上ライブやるなら1ヶ月連続毎日同じ場所でやったらどうやと、
うん、
でそんなで僕もいや勇気もないし、そんな続けれるかなと思ったんですよ。いややってみろと。でなぜそれを、まあ、やるに至ったかというと、坂本が、映画好きのこの幼なじみの友達坂本がですね、ティム・ロスという俳優ね、もう有名なティム・ロスという俳優は、ね、まだ無名の頃にですね、その劇場で毎日、1ヶ月間ぐらいですかね、同じキャラクターの役をずっと演じ続けて見せていたと。それがその後の成功につながっていったという話を聞いたんですね、うんうんうんうん、それ坂本からそれを聞いて、あ、ティム・ロスだと、俺は京都のティム・ロスだと、よし、じゃあとりあえず1ヶ月やってみようじゃないかということで、まさにもう土砂降りの日以来、はい、やりました。ちょうどね、屋根、あの高島屋の前ちょっと屋根になってるんで、よっぽどの雨降ってない以外は、うん、
まあ、あんまり土砂降りだとね、お客さんもいなくなっちゃう、
人もいないですし、うん、まあ一回の傘持ってやるみたいなのもちょっと試したこともあったんですけども、うん、とにかく1ヶ月やってやろうということで、もうアルバイトその日、あの大体夕方まであるじゃないです
か、はいはいはい、
5時ぐらいまであって、そのバスに乗ってそのまま高島屋前に移動して、でこうバッとブルーシートを引いて始め、もう常連のお客さんもね増え始めていて、そこが京都の僕の演劇のスタートになって、うん、まさに1ヶ月やったことでどうなったかと言いますと、もう今なくなりました。今ネットでは残ってるんですけど、はいはい、京阪神エルマガジンという、
はいはい、
当時ピアと並ぶ2大この、はい、もうエンターテインメントだとかそういうあらゆるものをこう情報を発信してくれる雑誌があって、はい、どっちかに乗れば宣伝効果抜群と、
うん、
このいきなりエルマガジンから路上でなんかやってる人がいるぞみたいな、取材に行ってもいいですか、
おお、
ね、まあ京都の演劇プロデューサーがちょっとそのエルマガジンの人に僕のことをファッと言ったのがきっかけですよ、こんなやついますせ、
はいはい、
取材に来て、なんとエルマガジンの、ね、ページ、普通の雑誌の大きさあれじゃない、普通の、まあ、はいはい、あれの 半分乗ったんですよ、僕。
半ページ。
半ページ。
はぁ、結構大きいですね。
ドーンって乗った。もう、ね、その、こういうやつがいるところがすごいですね、はいはいはい、その写真が。あの、一生懸命路上ライブやってるんですけど、なぜか、後ろ姿なんですよ。なんでやねん。
匿名希望の人みたいな。
乗せてくれるな、みたいな。なんで後ろ姿やねん。いっぱい写真撮ってたやろ。なんで後ろ姿の写真やねん。これはちょっとね、もう顔を乗せたかったのに宣伝、全然なってないじゃないか、という。
でも結果的には宣伝にはなったわけです
ね。なりました。この時の雑誌がね、どっかあればいいんですけどもね。まあ、 ドキュメンタリー落語でもこの模様は、また、原首相の24というような感じで。
はい、おはいはい、
というのも24時間路上ライブという企画もその後にやってたんで、まあ、路上ライブの様子っていうのはちょっとまた見せたいんですが。
はいはい、
まあ、でもまさに、まあ、それを、また久しぶりにやろうとしている時のこう情熱的なあれじゃないですか、はい、多分この日まではね、この文章を読んでても誰もが分かったと思いますけども、はい、完全に病人ですね、これね。おかしいですよね。
それあれじゃないですか、
言ってることが。
また鬱になるといけない的な感じになってるじゃないですか。
なってたんでしょうね。
うん、
これあたか意味わかんないですよね、言ってることとかも。あと文体が統一感全くないでしょ。
ない。
これもおかしい。
でもなんか、読書する人の書く文章だなって感じはしますけど
ね。いろいろ読んで、
そうそう、ちょっと影響を受けつつ、
こういうのも試してみよう。
こういう格好つけ方してやろうみたいな。
ありますね、いろんな影響が出てますね、確かにね。
まあでもあれですよね、今そのドキュメンタリー落語をやるにあたっては、その種になるようなものですよね、
はいはい、
これ。
本当そうですよね。これ置いといてよかったですよね。
ねえ、してなくてね、やっぱ取っとくもんですね、はい、広くて。
全部日付も全て分かるし、ね、日付と精神状態が全部分かる。
ねえ、
すごいじゃないですか。
もうあれですよ、もうこれは今日から日記を書いてもらってね。
あ、確かにそうなんですよ。
そう、それを12年後にやりましょう、また。
これを日記もですね、やっぱりその、実はちょっと前にそれ思って、パソコンでから、ブログとか発表するんじゃないんです、はい、自分のためだけに書いたという日記をね、はいはいはいはい、やったらおもろいと思ったんですよ、うん、後で読むのに、
うんうん。
で、それが続かないんですよ。
まあ、続かないですね。
続かないというかね、忘れるんですよ。
忘れる。
この間、ちょっと書き始めたんですよ、1ヶ月ぐらい前。
はいはいはいはい、
2日目ぐらいまで書いてて、もう3日目からね、忘れてるんですよ、書くの。
まあ、習慣づけるまでね、結構日記大変ですよね。
ああ、忘れてたと思ったら、もう、めんどくさい。で、何やったら僕ね、もったいないことをしたのが、ここねり、このドキュメンタリー落語の世界始めた、最初の時に、日記、それこそ日記を手書きでね、ちょっと書き始めたんですよ。それを1年後にドキュメンタリー落語にしようと思ってたんです。
うんうん、
それもね、途中でやっぱり
やめて、
なんかある段階で書き忘れたらもうほら、めんどくさくなって、
はい、昨日の分書こうとするともうダメ、
もうダメなんですよ、めんどくさい、
言い方すとも無理みたいなね。
だからそれ書き始めの頃はね、例えばちょっとこう嫌なことがあった、こういう人がいてと結構細かく書いてたんですよ。そういう怒りって面白い、
うん、
あとあの僕初期の、天下との
BQ
の本当に最初の時に、
はい、
あのザ・ BQ ニュースみたいな、
はいはいはい、
自分の身に起こった最近腹が立ったこと、はいはい、ベスト3の中で、はいはいはい、その日記を書こうってことにもうちょっと触れてるんですけど、夜中にあの部屋で何ですかね、なんか昆布茶を飲んでたんですかね、はいはい、梅昆布茶かな、はい、自分で、はい、であの、DVD かなんかですかね、
はい、
ミッションインポッシブル、あ、007かなんか、はいはい、なんか見てて、イヤホンつけて、見てたら、はい、なんか、肘が当たって、昆布茶がひっくり返ったんですよ。ね、うわー、はい、うわーってなったら今度、その二次災害ですよ。うわーってなったら今度、イヤホンがぴょん取れて、部屋中にあの007のテーマソングが深夜にくっついになり、こっついなりすぎて、ダンダンダンダンダンダンダンダンダン、こっついうるさいんですよ。で、もうびちゃびちゃやし、なんでこんな目に遭わなあかんねん、バッ、なんかもう物投げて、うわーっていう怒りね。誰が悪いねんって、俺が悪いねん。
そう、そりゃそうだ。
誰も悪くない。
誰もいないですからね、他に。
僕もロジャー・ムーアのせいにしたのかな。
そんな亡くなった人のこと。
本当にね、ロジャー・ムーアショックですよ、もちろん。とにかくなんかよくわからない、
私を愛してスパイって感じ。
私の愛するスパイ、ロシアより愛を込めて、
はい、ロシアより、まあまあそれはね、あのショーン・コネリーですけどね。
あ、それはそっちはショーン・コネリー、ロシアより愛を込めて、ね、はい、原章といえばロシアですからね、
はいはい、
まあ、そんなことよりもですよ、なんかそういうことをね、もう記録しといた方がいいと思いますね、うん、確かなんか今日ちょっと書きますよ、
はい、そうですね、
今日は、
はい、
今日は
朗読の始めたことをね、
朗読の始めたことを、
はい、
そして初めて原田スタジオを使ったことを、
はい、
練
馬にある秘密スタジオ、
はい、ここ今そうですからね、
はい、原田スタジオからお送りしております、
原田スタジオですよ、これはなんていうか、ここのなんていう管理の人うるさいんですよ、原田さんが、
はい、
はい、うるさいんでね、
なるほどなるほど、そうですね、綺麗、
はい、
に使わない、
綺麗に使わないとね、こんなに汚いのにこれ以上綺麗もないのに汚いですからね、ほらね、原田スタジオもね、
まあ朗読のトーンもね、
はい、
あのどういうペースになるか分かりませんが、
はい、
まああの長くね、
そうですね、
続けていきたいなと、
はい、これでもうね、あの僕あれですか、新しいファンを
増や
したいですし、
あとまあこれ今原田連日記が始まりましたけれども、
はい、
まあ何らかの文学作品であると、
ええ、
もしくはですね、こういうものを書いた方、読んでくれないかという方がいたら、
どしどし
送っていただければ、
この番組のあのメールの方にどしどし送っていただければ、何でもいいんですよ、別に日記でもいいですし、あのポエムとかね、
はい、
短編小説、
私の詩を読んでくださいみたいな
のいいですよ、
ええ、まあ、ただ一つ条件があるものとしては、著作権が引っかからないもの
が、あ、そうですよ、あの著作権が引っかからないものは50年以上前の、まあ、小説であったりとか、まあ
ね、自分が書いたものとして、あの人の記憶として送ったりするのでやめていただければ、あとは、ね、
あと著作権が引っかからないのと、この間若林さんが言ってました、
はい、
三遊亭展開が、
はい、
入門する前に自出版した小説
いいですね、
全く売れなかったんですよ、それとかはね、著作権
ありですね、
それも何も勝手にやる、もう天下に許可もすら取りませんから勝手にやりますけど
、というわけで朗読の塔、
はい、
無事スタートしましたので、
いえ、塔に登ってますね、
登ってますね、
はい、
果たしててっぺんに登れる日が来るのか、
さあ何重の塔なのか
何重の塔なのか、
はい、
はい、今後ともぜひご期待ください、
はい、ありがとうございました。